ルカによる福音書第20章の13節から16節。そこで葡萄園の主人は言った。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を葡萄園の外に放り出して殺してしまった。さて、葡萄園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきてこの農夫たちを殺し、葡萄園のを他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。以上です。土曜日、日曜日と、多田君が帰ってきてですね、凱旋の礼拝がありまして、まあ、たくさんの人々がですね、彼を迎えてくれて、とっても本当に感謝しております。まあ、今一番ですね、みんなに迎え入れられてですね、多分とっても気持ちいいと思いますですね。3ヶ月ぐらいになるとですね、多分落ち込むと思いますですね。初めはそうなんですよね。みんなですね、喜んで迎えてですね、それからの前途にですね、みんないろんないい言葉をくださるんですがですね、だんだんですね、3ヶ月になるとですね、今度次に関心が向かっていくのでですね、まあ、牧師のですね、不妊もそうだと言われていますね。まあ、最初来た時にはですね、ホサナホサナってですね、主に栄光を割れて迎えられて、大体3年後にですね、十字架につけろ十字架につけろって言われ始めるってですね、まあ、大体決まってるですね。それはなぜかっていうとですね、まあ、その人のですね、働きもあるでしょうけど、人間というのは多分そういうものだろうなと思うのです。まあ、このですね、最初の時にですね、迎え入れられてですね、じゃあ、ただ牧師がですね、これから何を基本にしていくのかっていうのが、多分これから4月から問われることなんだろうなと思います。牧師はですね、まあ、行った教会でですね、まあ、多田君なんかもですね、教会に行きますけどもですね、多分一番ですね、若い信徒のうちの一人になると思うんですよね。大抵ですね、僕も26歳の時に赴任しましたけどですね、まあ、はるか上のですね、しかも信仰が20年も30年もですね、されている方々がたくさんいて、そこにですね、まだ牧師になってですね、何日かの牧師が行くわけですね。まあ、どうも勘違いするんですよね、牧師というのはですね、自分が管理職だって勘違いし始めると、3ヶ月後に寂しい思いをするんだろうなと思うんですね。牧師は管理職じゃないですね。まあ、管理職といって何を管理するか、管理しなさいというのはですね、教会堂と祈りですね、あと御言葉を読む、これを管理していくのであってですね、人々を管理するものではないということに、大体3ヶ月頃に気がつくんじゃないかなと思うんですね。その時にですね、彼が何を思い浮かべるか、どうするかということを神様は見ておられるのかなと思います。まあ、御言葉に対してですね、そこから誠実になる、そこからがですね、牧師としてのですね、第一歩のような気がしてなりません。まあ、そういう意味ではですね、まずですね、大変歓迎されてですね、牧師になったことを大変喜ばれる、まあ、その思い出があればですね、3ヶ月経った時に何に立てばいいか、まあ、そのことに気がつくんじゃないかなというふうにも思うのです。まあ、イエス様はですね、ブドウ園の農夫の例えをですね、今日ですね、話しておられます。まあ、その一節にですね、私の愛する息子を送ってみよう、この子なら多分敬ってくれるだろう、そういうふうにですね、言っています。まあ、農夫たちにですね、実はですね、自分のブドウ園を貸してですね、そして収穫の時にですね、まあ、実りをですね、得ようと思ってしもべたちを送っていくということでしょう。まあ、農夫たちはですね、ことごとくですね、送られてくるものを追い返してしまうんですね。で、最後にですね、私の子供だったらですね、多分敬ってくれるだろうと、そういう期待を持ってですね、もう来るんですけど、今度はですね、もっとひどい目に遭わせて、これを殺してしまおうと言って殺してした。まあ、これはイエス・キリストがですね、この世に来られて十字架にかかる、まあ、そのことの話のですね、モチーフになっていることですけども、まあ、しかしここでですね、イエス様が何を言いたかったのかなと思うんですね。もともとですね、すべては神様からいただいている賜物、いただいているものにもかかわらず、自分勝手に自分のものにしてしまう、その恐ろしさがですね、やっぱり今日ですね、語られていることかなと思うんですね。教会やですね、そこにいる交わりや、そういうすべて神様のものであるにもかかわらず、なぜか自分が管理するものと思った瞬間にですね、やっぱり人は間違いを起こしていく。まあ、牧師はそれをですね、気をつけなきゃいけないし、またですね、信徒、役員もそこを気をつけなきゃいけない。 これはすべて神様のですね、もの、神様の賜物、神様からですね、預けられて管理しているもの、その神様のことを忘れたときに、教会というのはおかしくなっていくかな、自分自身ということが出てくると、やっぱり教会はおかしくなるんだなと思うのです。牧師していながらですね、事務局にですね、使わされて事務局長ということになったときに何が変わったかっていうとですね、実は、部下ができたってことですよね。牧師ではありえないですね、教会の牧師ではですね、部下ができるのでありえないんですけど、事務局にですね、事務職員がいますからですね、牧師っていうよりもですね、管理職になって部下ができるですね、ものすごく戸惑ったんですよね。自分がですね、部下を持つということですね。で、どうすりゃいいんだろうですね。何を、一人でずっとですね、いろんなことをですね、やりくりしてたものですから、仕事を任せることができないんですよね。どうしたらいいのかなと思ったときにですね、ある本を読んでですね、まずですね、誠実になりなさい、真摯になりなさいって書いてあったんですね。つまりですね、自分にできないことは何かってことを見極めなさいっていうことでしょう。そう思うとですね、なぜ職員が与えられているかっていうと、会計の処理とかですね、いろんな処理とかですね、事務の処理とか、やっぱり専門家が必要なんだ。自分で何でもしようと思わずに、自分はできないという真摯さを持って、そして共にやっていく。そのですね、仕事をですね、じっと見ていくという、そのことから始めなさいってある本に書いてあって、そうだなと思いましたんですね。大切なのは何かっていうと、真摯さですね。教会に対しても、祈りに対しても、聖書に対しても、いかに自分が真摯であるかという、そのことをですね、問われるかなと思います。イエス様もですね、この例えで真摯さというのを問題にされたように思います。与えられた賜物に対して自分はどのように働いているか、どのように向かっているか、自分自身をですね、本当にですね、その真摯さから見て、今本当に神様のですね、働きの中に参与できているか、そのことをですね、常に考えるというのが、この受難節のですね、出来事ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたを守ると導き、心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が、御言葉、また教会、また信仰、その一つ一つに対して真摯な態度で臨むことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、また死に直面しているもの、一人一人には御言葉によってあなたが癒し、そして導いてください。今週も生きるために必要なものはすべてイエス様、あなたが聖霊によって私たちに整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。